6時40分になりました。
おはようございます。
野村正幸です。
福島ゆりです。
気象予報士吉井明子です。
11月13日月曜日の毎朝です。吉井さん、週末にぐっと冬らしくなって、はい、今朝も各地冷え込んでますね。
そうですね。日中も11月下旬から12月上旬並みの寒さというところが多くなりそうです。北寄りの冷たい風も強まりますので、今日も暖かくしてお過ごしください。そして上空の強い寒気の影響で、西日本や北陸では大気の状態が非常に不安定になっています。大雨となっているところもあります。この後も大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に警戒や注意をするのとともに、落雷や竜巻などの突風、雹などにもお気をつけください。
はい、今日の気象情報の担当は吉井明子さんです。ではこの時間までに NHK ラジオセンターに入っている主なニュース、短くお伝えします。まず地域交通についてです。鉄道の駅やバス停が半径1キロ以内になく、タクシーを呼んでも30分以上かかる地域などでは、 NPO や自治体の管理の下で講習を受けた一般のドライバーが住民や観光客を有償で送迎できる制度が導入されています。登録された自家用車などの車両は去年3月の時点でおよそ4300台あり、病院への通院や買い物などに利用され、料金の目安はタクシー運賃の半分程度に抑えられていますが、国土交通省によりますと、現在の料金水準ではガソリン代などの必要な経費を確保できず、サービスの維持が難しいケースが出ています。このため国土交通省は料金の目安をタクシー運賃の8割程度に引き上げる方針です。全国的にタクシー不足が課題となる中、一般のドライバーが自家用車を使って有料で人を運ぶライドシェアの導入について、政府は作業チームで検討を始めたほか、今の国会でも議論となっています。
液晶や太陽光パネルなど国内の生産が縮小している工場を再活用し、新たに半導体の生産拠点にする動きが相次いでいます。国内の生産強化を図る中、いち早く整備を進められる利点があるとしています。このうち大手半導体メーカーのルネサスエレクトロニクスは、山梨県甲斐市にある工場を需要の減少や合理化の目的で2014年に閉鎖していましたが、去年900億円を投資して再稼働させることを決めました。また半導体メーカーのロームは、太陽光パネルの生産を終了していた宮崎県にある他社の工場を取得し、パワー半導体の工場として来年中の稼働開始を計画しています。
福井県敦賀市の杉橋地区でおよそ150年にわたって栽培されてきた赤株の仲間の伝統野菜、杉橋赤かんばの収穫が最盛期を迎えています。杉橋赤かんばは現在は地元の食材を受け継ぐ有志の農家が栽培しています。収穫は先月下旬から始まっていて、今後冷え込みが厳しくなるにつれて甘みが強くなるということです。収穫は来年2月まで続き、4000個から5000個の収穫を見込んでいます。今朝の主なニュースを短くお伝えしました。時刻は6時44分になりました。続いてはビジネス経済、
マイビズ田中キャスターです。
今朝のマイビズは大学経営の課題についてです。少子化が進む中、全国の私立大学の入学者数が減少しています。で、今年度の入学者数が定員割れとなったのは 53.3% と、1989年の調査開始以来初めて5割を超えたことが分かりました。高等教育をめぐる課題と対策について、日本総合研究所首席研究員の河村小百合さんに伺います。で、河村さんは政府が進める大学や高等教育の改革に関わってきたほか、文部科学省の国立大学の改革支援検討会の委員も務めてこられました。河村さん、おはようございます。
おはようございます。
今年春の全国の私立大学の入学者数が半数以上の大学で定員割れとなったというのは、やはりショッキングなニュースでしたね。これ、少子化の影響が大きいということでしょうか。
はい、そうなんです。18歳人口は急激に減少しています。
はい、
1991年の207万人をピークに2022年度はわずか113万人と半減しているんですね。
うん、
で、出生数は さらに減少中で2022年度は77万人と、まあ、1899年の国の統計開始以来初めて80万人を割り込んでしまっているんです。
はい、
これが今から18年後の18歳人口になるわけなんですよね。
はい、
で、これに対して4年制大学の入学定員は増加の一途をたどってきています。で、そのおかげで大学進学率は上がりましたよね。で、2022年には4年制大学のみで約 57% で、短期大学も含めれば 60% に達しています。
うん、
でも、これだけ進学率が上がっても私立大学では定員割れが続出してしまっているんですね。で、その影響を最も深刻に受けているのが地方の中小規模の私立大学なんです。で、赤字傾向に陥っている大学の割合を見ると、都市部の大規模な私立大学では全体の 5% で、地方の大規模な私立大学では約1割なのに対して、地方の中小規模の私立大学は約4割が赤字になってしまっているんですね。
特に地方の中小規模の私立大学で状況が深刻ということですよね。でも、河村さん、地方の私立大学もこれ厳しい状況は認識していて、いろいろ対策も講じてるんじゃないですか？
そうですね。うん、で、地方の私立大学では地元の自治体に掛け合って公立大学化して、税金投入で授業料を下げて学生を集めようという上が後を絶たないような状況にあるんですね。他に有効な手立てがなかなか見出せなくなってしまっているからなんじゃないかというふうに思います。
うん、
でも、すべての大学の運営を税金で賄うのは厳しい財政事情からしてもやっぱり無理があるんじゃないかなっていうほか、大学に行かない人も税金を納めていますよね。ですから、不公平になってしまうとも思います。
なるほどね。では、その厳しい状況に置かれた地方の、まあ、中小の私立大学ですけども、どうしていくべきなんでしょうか？
はい、大学は都市部にだけあればいいっていうことではなくて、それぞれの地方で地元の社会や経済を支えていく人材を輩出する大学の存在意義っていうのは大きいと思います。はい、で、参考例になりそうなのが、日本の製造業の現場を支えてきた高等専門学校、高専の取り組みなんですね。で、近年は製造業、まあ、イコールものづくりっていうだけじゃなくて、デジタル化ですとか IT 化に対応したデジタル人材の教育も高専は充実させているんですね。で、国内外の産業界からの評価っていうのはもう極めて高くて、卒業生は引く手あまたの状態なんです。で、中にはさらに専門性を極めようってことで、高専から工学系の大学に編入したり、大学院に進学したりする学生も増えているなど、地域経済を支えるだけじゃなくてですね、グローバルな活躍も視野にスキルアップを目指す学生の人材育成も行われているんですね。ただ、現在の日本の経済社会が必要としている大学の卒業生の規模に対して、実際の大学の定員が課題になってしまっているのは、国全体としての構造的な問題だと思います。
はい、
で、地方の私立大学だけに調整の負担を負わせるんじゃなくって、国公立大学も合わせて国全体として取り組むことが必要だと思います。
問題は地方の私立大学だけにとどまらない、まあ、国全体として取り組むことが必要だというのは、これはどういうことなんですか？
はい、日本では国公立大学と私立大学が併存する構造なんですね。
はい、
で、それで研究の面、とりわけ自然科学の分野の研究の分野では国立大学を担う役割っていうのは大きいんですけれども、教育の面では私立大学が圧倒的に大きな役割を担っています。
はい、
でもですね、学費の格差っていうのが、まあ、かつてよりは縮小したとはいえ、未だに大きいんですね。で、例えば文系の学部で見ると、私立大学の学費は半年で50数万円っていうところが 多いのに対して、国公立大学は今でもですね、まあ、30万円弱というか27万円とかですね、で済むんですね、はい。で、国全体としての大学の定員が過剰な中で、少子化が進んでしまうと、定員はまず国公立大学から、ないしは都市部の大規模な大学から埋まるっていう形になってしまうんですね。そうすると地方の中小の私立大学が一番深刻な打撃を受ける構図っていうのは解消されなくなってしまうと思います。
ね、ただ少子化の中で例えば留学生の受け入れを増やしたりと、これ国レベルでもいろいろと対策を講じてきたんじゃないですか。
はい、文部科学省が2018年に、中長期的な政策運営方針をまとめています。これは2040年に向けた高等教育のグランドデザインっていうタイトルがついてるんですけども、はい、そこでは18歳で入学する日本人を主に想定する従来のモデルからの脱却っていうのを目標に据えているんですね、はい。で、具体的には社会人学生のリカレントで、これ学び直しの需要だとか、留学生の受け入れを当てにした目標になっているんです。はい、でもですね、留学生なのにっていうのは現実的ではないんじゃないかなって思います。大学への留学生はコロナ前のピークだった2019年でも23万人程度なんですね。とても定員割れを満たすまでには届いていないんです。
はい、
で、しかもですね、世界で見た日本の研究の実力っていうのは1990年代頃までに比べれば落ちてきてしまっているんですね。で、研究力の落ちている国には留学生っていうのはなかなか来てくれないんです。で、大学における留学生比率っていうのは先進国の OECD 平均で 4.8% で、 G7 加盟国だと 8.1% にも達するのに対して、日本はわずか 3.1% なんですね。
はい、
で、やっぱり国全体として少子化に見合った大学の規模、定員の縮小っていうのを真剣に考えていく必要があります。で、しかし国全体としての大学の定員縮小っていう話は出てきていませんで、まあ、少子化への対応を、まあ、国全体として大学側に促す政策運営ができているというふうには言い難いと思います。
最後に、そうした中で日本の大学や高等教育のシステムをどう改革していく必要があると河村さんはお考えですか。
はい、大学における人材の育成っていうのとその国の経済力っていうのは密接な関係があると思います。
はい、
で、かつて90年代の半ば以降、大学の定員が急ピッチで増えて卒業生が大量に増えるタイミングで、日本の銀行は不良債権問題に苦しん で、企業の方は正社員を減らして非正規雇用を増やすっていう局面を迎えてしまったんですね。で、当時学生だった人たちの中には就職氷河期に当たってしまって非正規雇用のまま年齢を重ねて経済格差に直面してるっていう方々もあると思います。はい、で、そうした負の連鎖を生まないためにも産業界の声などにもよく耳を傾けて、で、構成の例とかも参考にして時代の変化の中で日本の経済発展を可能にするために、企業がこれから必要としているのはどういう分野の人材なのかっていうのをよく踏まえた上で、国全体として学部ごとの定員を柔軟に編成して少子化に見合った規模に調整していく必要があると思います。
はい、河村さん、今朝どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
日本総合研究所首席研究員の河村小百合さんに伺いました。
NHK から大切なお知らせです。今、一人暮らしをされている学生の皆様、 NHK では2023年10月から受信料の学生免除の対象を拡大しました。これによりほぼすべての学生の皆様が全額免除の対象となります。例えば、一人暮らしの学生の方で親元などから扶養されていれば、お手続きをいただくことで受信料が全額免除となります。学生免除のお手続きはホームページ受信料の窓口で受付しております。お早めにお願いいたします。現在、家族割引で受信料をお支払いいただいている一人暮らしの学生の方も、お忘れなくホームページ受信料の窓口でお手続きください。 NHK からのお知らせでした。